ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。このひばりクラブにコメントを寄せていただく方のですね、コメントをいつも見ておりますが、なんて言いますか、前からまず一つは悪意があってはいけない。これはもちろんそうですね。それから嘘もいけないですね。こういったものは、やっぱり社会から排斥していかなきゃいけないと思うんで、コメントを書く方はですね、意見の相違はいいんですけど、できるだけよく勉強されてですね、事実に即したことをおっしゃってほしいと思いますね。この前の温暖化もですね、例えば30万年前はとか、何 ppm だったとか、いうようなことを書いておられる人がいるんですけれども、地球の歴史っていうのはそんな、短いことでは何も言えないんですね。地球ができたのが46億年前です。それから生物が誕生したのが、化石レベルで確認できているのが38億年前ですね。それからオスとメスが大体できたのが15億年前程度。それから多細胞生物になったのが7億年ぐらい前ですね。化石レベルで言えば5億5000万年ぐらいですかね。それから、例えば、哺乳動物の世界になったのが6500万年前。それから、氷河時代に入ったのが3000万年前。今氷河時代ですけど。それから、人間が登場したのが70万年前なんでですね。例えば30万年、40万年のところだけを議論してもですね、地球が温暖化するというような問題は取り扱わないんですね。やっぱり地球が温暖化するって言ったら、今までの地球の状態を見なきゃいけませんから、40億年が少し無理でもね、やはり生物が生活し始めた、大体10億年ぐらい前、本格的にですね、ぐらいからの状態を見なければいけないわけです。で、こういったことは、民主主義だから誰でも発言できるというんじゃないと思うんですね。発言には責任が伴うってことですね。私の言ってるのを間違ってることあると思いますが、自分なりにできるだけその分野は全部勉強してから、もちろんそれでも私でも落とすことあるんですけども、勉強してからお話をすることにしております。それは私が学者だからっていうんじゃなくてですね、民主主義を正しく発展させるためにはですね、民主主義ってのは国民一人一人が国の主人ですから、やっぱり主人っていうのはちゃんと勉強して、ちゃんとした意見を考えて言わなきゃいけないというのが、基礎なわけですね。無責任な国民というのはやっぱり民主主義の中では本来はあってはいけないわけです。人間はくさくさすることもありますしね、感情的になることもあるんですが、やはり民主主義が成立するためには、やっぱり日本人一人一人がですね、できるだけ責任を持った発言をしなきゃいけないということは確かなんですね。最近ではネットがあります。ネットでもね、いい加減な情報がありますので、なかなか難しいんですけども、可能な限りね、こういうふうに思うんですけどっていうぐらいの感じはいいんですが、あまり断定的だったり、相手をこうね、罵倒するようなことを言うときには、相当程度、やっぱり、自分の知識が正しいということが、その本人がどういう職業であれ、どういう、勉強の経過があったにしてもですね、やっぱり民主主義ってのは、一人一人が主人ですから、国の主人ですからね、主人としての、やっぱプライドとか、そういうものを持って発言された方がいいかと思いますね。で、今日はそれにちょっと関係するんで、そういう話を最初にしたんですが、NHK っていうところはですね、やはりかなりのところなんですよ。まず電波を出すための権利をもらってる。国からもらってる。国からもらってるってことは国民からもらってるってことなんですけどね。そして国民から受信料もいただいていると。それから NHK に勤めてるって言ったら大体日本社会の指導的な立場に立っても不思議ではないという人たちの集まりであるということですね。それに応じて私がこの前ちょっと確認のために聞いたら大体NHK の平均、全職員の平均が1400万円ぐらい、年にですね。それから上層部、部長さん以上ぐらいですかね。それから1800万ぐらいということで、受け取っておられるお金もですね、国民の平均の450万よりかはるかに高いもんですから、やはりそれだけ立派な仕事が期待されてるというふうに言えるんですね。 その意味で、最近は NHK が非常に軽い気持ちでですね、放送してるっていうことは、やっぱり日本の衰退につながってると思います。それで今日は一つ提案なんですが、新しい日本と言いますか、今の衰退した、むちゃくちゃになった日本をですね、やっぱり NHK から直していってほしいと思うんですね、僕は。やっぱり NHK は先ほど言いましたように、認可事業を引き受けているし、国民から多額の受信料を取っているし、それから NHK の職員にも、普通の日本人よりか2倍以上の給料も払ってるし、あらゆる意味で、それからもちろん、NHK の人の社会的な信用性とかですね。そういうところから言っても、やはり NHK が日本の社会の模範的な行動をしなきゃいけないと思うんですね。そういう面じゃ、ここ、50年ぐらい NHK がすっかり崩れて、模範的な行動とは言えない行動を何個かしてるわけで、私はずっと NHK の受信料払ってるんです。もう今は NHK ほとんど見てませんけどね。っていうのは、私は日本が法治国家だから、法律で決まったことは自分の意見はあまり控えて、法律の方を変えるか、それとも NHK が変わるか、何かそういうことに力を尽くしたいというふうに思っている。昔で言えばギリシャのソクラテスという非常に偉い哲学者がいました。それで、いろいろ街頭でみんなと議論した。そうすると、その時の世界はね、ギリシャのアテナイみたいなですね、非常に素晴らしい社会でもですね、街頭で議論すると何事かっていうことで、その罪を問われて死刑判決を受けるわけですね。それで弟子とか、ちゃんとした人はですね、いや、ソクラテスさんね、ちょっと街頭で、議論したぐらいで死刑っていうのはやっぱりちょっとおかしいから、裁判は裁判だけども、死ぬのをやめてくださいと、いうふうに、みんなで説得したんだけども、この話はソクラテスの死ということで、非常に有名な話なんですけどね。で、ソクラテスが、いや、そうじゃないと。悪法も法なりと。こういった古代の言葉はですね、どの言葉も、その出所がやや怪しいってことはあるんですね。過去のことですから。それから、人間はですね、ソクラテスが立派じゃないように言いたいっていう人もいてですね、その人はそんなのはソクラテス言ってないよ。後世に誰かが作ったもんだというふうに必ず言うんですね。こういう言う人が出てくるので、古代っていうかね、古い歴史上の話っていうのは常にそう言ったと言われているっていうことが後ろについてますね。ガリレオ・ガリレイの有名な言葉、それでも地球は回っていると。それは言ってないというふうに一般的に言われるんですけどね。そういう話が、ガリレオ・ガリレイの場合はね、その本人の信念によく合っているというような意味もあるんですね。そういう意味で、私もソクラテスは尊敬しておりますので、ソクラテスが言われたこと、悪法も法なりということで、その信念でやっておりますので、不満の方はもちろんおられるんですけども、私は NHK が良くなることに力を注ぎたいと思ってるんですね。良くなってからさらに NHK を潰そうというんであれば、そこで国民が合意をして、そして NHK をなくすというふうな道をですね、どんなに面倒くさくてもやるべきだと思っておるんです。まずですね、NHK はですね、絶対に誤報だったというものから修正をしてもらいたいと思うんですね。現在、オールドメディアと言われるメディアはですね、どんなに自分たちが間違っても、修正は絶対しませんということで、ただ一つ、例外というかですね、朝日新聞が韓国の慰安婦事件について、あれは誤報でしたと、いうことを正式に謝ったことがあるんですけども、朝日新聞は100個も200個も嘘ついてるんで、その人の一つだけ謝ったから、朝日新聞はメディアとして合格であるとは言えないんですけども、いずれにしてもそれぐらいしかないんですね。僕は NHK が今までですね、NHK も随分間違ってるんですけど、間違ってるってのは私の考えで間違ってるんじゃなくて、NHK が放送した後、その時が過ぎて間違ってることがはっきりしたっていう場合ですね。この石油はそうなんですね。1972年に NHK は朝のニュースやらその他でも何度も何度も繰り返して、NHK 石油が30年で枯渇すると放送したんですね。で、これはもうものすごく大きな影響がありまして、物価もものすごく上がりましたから、国民はそれですごく困りましたし、主婦は トイレットペーパーがなくなるじゃないかと思って買い漁って、まあスーパーですごく辛い思いをしました。産業界もそうでしたね。私も実は NHK の放送がなければ原子力はやらなかったと思います。ですけど NHK の放送は本当だと思いまして、まあメディアの方に言いたいんですけども、メディアの人は軽い気持ちでやってると思うんですが、国民は特に日本国民は割合と正直で、メディアとか政府が言うことは正しいことだというふうに思っておりました。まあ少なくとも私は NHK が1972年に石油があと30年で枯渇すると言ったので、全くそのように受け取りました。そのように受け取っていいと思います、私はね。私その頃学校出たばかりで世の中あんまり知らなかったもんですから、まあ NHK が嘘をつくとは思ってなかったんですね。本当は NHK が言ったことをもう一回自分で正しいか間違ってるか判断するのがいいかもしれません。だけど、まあ、NHK というのが認可事業でもあり、国の監視も受け、しかも国民から強制的に受信料を取ってると、それからまあ運営してる人も非常に立派だと、アナウンサーも非常に信頼できるような感じだと、まあ、いうことでですね、私は日本国民が NHK の言うことを信じてもいいと思うんですよ。それはまあ、民法で言うですね、善良な国民が普通に考えることっていうことになると思うんですね。日本の法律はですね、善良な国民が普通に考えることを裏切ったら、やっぱり罪になるんですよ。それは犯罪になっちゃうんですね。まあ、その意味で NHK が1972年に石油はあと30年でなくなると、まあ、いうふうに放送した限りは、その時ですね、あと30年でなくなる見込みであるとか言ったとかね、そういうふうに言ってる人がいるっていう言い訳をするんじゃなくて、NHK があの時に報道したことによって、国民の多くが石油があと30円で枯渇すると思ったということに対する NHK の責任を感じてほしいと思うんですね。まあ私たち学校の先生なんかはですね、もしも生徒とか学生が誤解したらですね、私はそのつもりで言ってなくても、生徒とか学生が誤解したら、すまなかった、自分が悪かった、言い方がちょっと不十分だったね、ということを言って必ず訂正とか、そういうことをいたします。ですから、NHK が1972年に放送した石油が30年で枯渇するっていうのは、30年が40年だったとかですね、それから少しぼやかして言ったとかいうことじゃなくて、NHK という機関が日本国民に及ぼす影響を考えれば、国民は石油があと30年でなくなると考えたと、まあ、いうことですので、まあ、それに対して誠意ある、答えをしなきゃいけない。いずれにしても石油が30年で枯渇するというのは誤報でした。ですから、NHK は誤報を流した。もしくは国民がそう受け取るような誤報を流したと、まあ、いうことになりますので、ぜひ NHK の社会的責任からですね、まずこの日本社会を、現在の日本社会、非常にこう嘘が、まかり通ってるというか、そういう社会になりましたので、それを元に戻す意味でですね、NHK は今までの国民の信頼に応えてですね、まず第一に大きな石油ショックの騒動を起こした NHK の情報提供ですね、に対して、修正をしてほしいと。できるだけ早い時期に修正してほしいと思っております。で、私は実はそれを聞いたのは20代だったんですが、30代の中盤ぐらいになりましてね、NHK の放送があってから10年ぐらい、いろいろ原子力やったりエネルギーやったりしまして、そういう専門家になって、まあ学生の頃は辞書を引きながら英語の本を読んでたんですが、そのうち辞書と関係なく専門書を読めるようになりまして、その時の私の感想はですね、これ NHK の方が参考にしてほしいんですけども、私の感想はですね、あ、しまった。NHK は誤報したんだ、と思いました。どうしてかって言いますと、あの頃、セブンシスターズっていう名前でですね、石油資本、国際石油資本が力を持ってたんですね。で、ほとんどの情報はそこから出ておりました。で、石油会社はですね、その頃、これは公式に言ってると私は言ってたと思いますけど、1バレル、石油は1バレル、2バレルっていうふうに、樽で数えるんですけども、1バレルだいたい2ドルぐらいの値段だったんですね。これを20ドルにするという方針がありました。これも私自身は確認しておりますが、NHK さんも確認されてるんじゃないかと思いました。それからいろんな資金とか工作をですね、国連とか、 アメリカとかヨーロッパの大学だとか、一部のマスコミにお金という点でも流した感じがいたします。感じがするっていうか、国論なんかは間違いなくそう思いますね。ですから私の取材力でもその程度わかるんで、NHK はさらにもちろん膨大な人とですね、情報量を持ってますので、1972年の手前にですね、NHK がどういうふうに判断したか。つまり、皆さんが国際石油資本が言ってるような、石油はあと30年で枯渇すると、そういうふうに実際間違って思ってしまったのか、それとも国際石油資本からかなりのお金とか人間が出てるし、それからあの頃我々が使ってたいろんなデータはですね、後から考えますと、石油会社のものだったりズームしたんですね。それからそれの御用学者が書いたものとか、そういうのが多かったんですが、それをどう捉えていたか。それから最終的には、僕もその後、まあ立派なですね、国際的に通用する資源学の学者になったわけですけども、その時に資源学の人はどう言ったのか、それを NHK としてはどのように考えたのかってことですね。まあ、資源学者が30年って言ったから NHK30 年放送していいってわけじゃないんです。もしそうであれば、現在でも私が環境とかそういうの専門家だから、温暖化は疑問ですよとか、リサイクルはダメですよって言ってるわけですから、武田が言ったことを放送しましたっていうはずなんですね。そうじゃないんですよ。やはり NHK は別に意思があったと思いますね。ですから NHK は騙されたのか、自分たちが騙されたのか、騙されたことを情報網でチェックできなかったのか、それともどういう専門家がどういうふうに言ったんで、そういう放送したのか、それとも、NHK が政治を変えようと思って、そして自分たちが事実を報道するよりか、自分たちの利益を主張しようと思って、石油は30年で枯渇すると言ったのか、それははっきりと正直に言ってほしいんですね。やっぱり人間が偉いか偉くないか、その組織が偉いか偉くないかっていうのは、嘘を言わない度胸があるってことなんですよ。勇気が必要なんですね。勇気を持っている組織じゃなければ、やっぱり尊敬はできません。まあそういう点で、できるだけ早く、この石油が30年で枯渇するっていう話は非常に大きな影響を与えましたし、現在ではもうすでに70年経っていますので、石油が30年で枯渇するという、NHK の放送は誤報だったということがはっきりしておりまして、もうこれ議論がないわけですね。もう時間が経ちましたんで、そこで NHK がこの際ですね、できるだけ早く、石油が30年で枯渇すると放送したのはどういう事情だったのか、そして今70年経って石油が枯渇してないということを自分たちはどう思ってるのか。これは皆さんに節約させようと思って大げさに言いましたってやつはダメですね。これは事実を正確に伝えた後、まあ、石油は100年ぐらいありますが、まあ、皆さん、有限の天然物なんで、皆さん節約して使いましょうねっていうのはいいんですね。これは。だけど、最初から事実を間違って伝えて、そして国民がそれを驚くっていうんではですね、それはやっぱり良心的なメディアとは言えませんので。できるだけ NHK にちゃんと立ち直ってほしいという私の思いがありますし、私はもう受信料を全部払っておりますので、そういう真面目なですね、受信者に対して NHK もきちっと誠実な人間として、人間の集団としてですね、実施してほしいと思います。で、これは NHK の経営者が判断しなくてもですね、部長さん課長さんぐらいで自由に判断できることですので、お一人でもですね、NHK にそういう誠意ある方がおられたら、その人が唇を切ってほしいと、そういうふうに思います。